もしあなたが自分のことをなんか直感的な右脳派だとか、論理的な左脳派だって信じているなら、ちょっと驚くかもしれない。
そうですね。
というのも、今回のディープダイブのテーマなんですけど、ユタ大学が行った大規模な研究が、その神話を完全に打ち砕いたからです。
はい。今回のミッションは、皆さんが日々感じる脳の疲労の正体を暴くことです。
ええ。巷にあふれる俗説とか怪しい罠を抜け出して、神経科学の観点からバランスの取れた自己変容のヒントを探っていきましょう。
まずそのユタ大学の1011人分の脳スキャン研究はすごく重要なんですよ。
1000人以上ですか？すごい規模ですね。
ええ。それだけ調べても左脳ばかり使っている人とか右脳が優位な人っていう物理的な偏りは一切見つからなかったんです。
本当ですか？じゃあ右脳人間なんていないってことですか？
そうなんです。大事なのは右か左かという場所ではなくて、ネットワーク全体がどういうモードで動いているかなんですよね。
なるほど、ネットワークのモード。でもちょっと待ってください。
はい。
もし右脳派とか左脳派が存在しないなら、なんで私たちは全く違う2つのモードを持っているように感じるんでしょうか？
ああ、それはよくわかります。
例えば、仕事中はスプレッドシートを整理しろとか、絶え間なく指示を出す細かいマイクロマネージャーが頭の中にいるじゃないですか。
はいはい、いますね。
なのに、シャワーを浴びていると突然おおらかなアーティストが目覚めて、ずっと悩んでいた答えをひらめいたりしますよね。
ええ。
これってつまり、私たちがそのアーティストを呼び覚ますスイッチの押し方を忘れているだけなんじゃないですか？
そのマイクロマネージャーとアーティストの例え、素晴らしいですね。あなたがシャワー中に体験しているのは、右脳に移動したわけではなくて、デフォルトモードネットワークと呼ばれる回路のスイッチが入った状態なんですよ。
デフォルトモードネットワーク、略して DMN ですね。
その通りです。目の前の仕事からマイクロマネージャーが退勤すると、この DMN が起動して、過去の記憶やバラバラのアイディアを無意識に結びつけ始めます。
へえ。
これが、いわゆるひらめきの光の部分ですね。
なるほど。DMN がアーティストだったんですね。でも、もしそのアーティストがそんなに優秀なら、どうして私たちは何もしないで休んでいる時でも脳が疲れてしまうんですか？
そこが DMN の恐ろしい影の部分なんです。この結びつけるメカニズムが過剰に暴走すると、過去の後悔とか未来の不安を次々と結びつけ始めてしまうんですよ。
ああ、なるほど。終わりのない不安のループを生み出す心配症に変わっちゃうわけですね。
ええ。だから休んでいるつもりでも脳は疲労し続けるんです。
じゃあいっそそのマイクロマネージャーのおしゃべりを強制終了させたらどうなるんでしょう。資料にあった神経解剖学者のジル・ボルト・テイラー博士の話は衝撃的でした。
そうですね。彼女は自らの左脳の血管が破裂するのを観察したんですよね。
ええ。
左脳のネットワークが物理的にシャットダウンしていく過程で、自他の境界が消失するのを感じたそうです。
まるで永遠の現在というか、究極の右脳的認識の極致ですよね。
はい、まさにニルバーナのような状態です。
でも、平和を手に入れるために、私たち全員が脳卒中になるわけにはいかないじゃないですか。
ええ、もちろんです。
日常で安全に、どうやってそのアーティストの推挙を押せばいいんでしょうか？
テイラー博士の力強いメッセージは、平和は回路の選択で手に入るということなんです。意図的に感覚に集中して左脳を黙らせる習慣が有効です。
具体的にはどんなことをすればいいんですか？
例えば、あえて利き手ではない方の手で歯を磨いてみたり、戦略的にただ壁のシミをぼーっと眺める時間を作ったりですね。
なるほど。新しい感覚データに集中して、マイクロマネージャーの時間旅行を止めるんですね。
その通りです。
でもここで一つ聞きたいんですが、右脳を解放しようとか、エゴをなくそうっていうと、なぜか高額な自己啓発セミナーに騙される人が多いのはなぜですか？
ああ、それは鋭い指摘です。現代人が抱える脳の疲労から逃れたいという切実な欲求が搾取されやすいからです。
やはりそうなんですね。
ええ。危険なビジネスは恐怖を煽って、あなたの論理的で批判的な思考をブロックだとか、エゴだと呼んで悪者に仕立て上げようとします。
まるでお店に入る前に防犯カメラの電源を切れって指示してくるようなものですね。
まさに。いや、単に電源を切らせる以上にも悪質ですよ。その防犯カメラこそがあなたを不幸にしてるモンスターだと思い込ませるんですから。
うわ、怖いですね。
だからこそ真の精神的成熟というのは左脳の論理を破壊することではないんです。右脳の共感を開きながらも左脳の論理的識別欲を決して手放さない。
はい。
この全能的な状態こそが重要なんです。
全能的、つまりマイクロマネージャーを追い出す必要はなくて、 右脳のカオスな直感を社会で役立てる翻訳機として左脳を尊重することが大事なんですね。
ええ、それがあなたのビジネスや人間関係を劇的に向上させる鍵になります。状況に応じて2つのモードを切り替えるのが一番健康的な使い方です。
いやー、すごく腑に落ちました。では今日のディープダイブを終える前に、これを聞いているあなたに一つ挑発的な問いを投げかけたいと思います。
はい。
もしあなたを苦しめる左脳の絶え間ない不安がただの敵ではなくて、複雑な現代社会というジャングルの中であなたを守ろうと必死にパニックを起こしているだけの過保護な防衛本能だったとしたら、
なるほど、
あなたは今日その声にどうやって接しますか？ぜひ考えてみてください。それではまた次回。